ということで ねもうあっという間の11月でございましてね、本当に
半ばですね、
どうですか最近は。
どうですかざっくりとした振り、
そう、寒なってきてね。
そうなんですよ、急に寒くなりましてね。
そうなんですよ、
エアコンどうしてます。
どうしてるって。
つけます。もう
まだつけてない、ま、今季は冬場はつけてないです。
ちょっともうたまらなくてつけ
て。そんな寒ないやろだって。
いやいや夜寒いもん。
中川さんもねそうだと思いますけど、まあ、鉄筋コンクリートの家に住んでるでしょ。
なんだと思いますよ。
で鉄筋コンクリートの家ってやっぱあったかいよ、
う
ん、
そうですか。
僕昔のあの一人暮らししてたアパートとか、うん、実家、あの木造モルタル2階建ての家やったんやけど、まあ今も建ってんねんけど、もう寒いのよ。
寒い。
木造モルタルで砂壁や、壁が土壁、あのピカピカ、なんやあれピカピカの、おしゃれなあれ、なんなんあれ。
いやおしゃれでしょ。
おしゃれちゃうやん。おしゃれあれポロポロポロポロ落ちてくるわけ、かっこ悪いやん。で主の家知らん、あの土壁の、
昔のお家みたいな感じ、
昔の建て売り住宅なんですよ僕の実家ってね。もう40年ぐらいかな、あの高度経済成長の時に、あの山切り崩して造成したところの家、実家なんですけど、もうその砂壁ね、土壁、あれって、ね、中になんかキラキラ光る素材が入ってるんですよ。
そういえばそうだったかも。おばあちゃんの家とかそうだったかも。
いやおばあちゃんの家は、まあ、そのどんな家か知らんけど、その昔の日本建築というよりかその建て売り住宅に特有の、なんかそのねキラキラした素材が入ってる土壁があんのよ、なんか風壁を手でザーってさったらザラーって取れんの、表面の砂が。でその中にそのキラキラした、なんか90年代のギャルみたいな、あの星とか
ラメみたいな、
あんなんが入ってんねん壁に、そういう実家なんですよ、
寒い
寒い、ああいう家は寒い、
ああいう家は寒い、
僕の実家なんですけどものすごい寒いの冬でも、
でも今はもうポカポカと、
だから鉄筋コンクリートやから、その窓閉めてるだけで、ね、あのニュースパレードの YKKAP さんの CM じゃないですけども、
窓はすごいから、
そう窓がすごいから、チャラチャチャチャララララで ね、
そうそうそう、
今日は ROK かみたいなね小林川さん元気かなみたいな、そういう流れになってくるじゃないですか
小林川さんね、
元気かなみたいな感じになるじゃないですか、最近やってないなみたいな感じでね、そういう感じ、
元気だと思います
よ、あ元気よね、そう番組やってはるから、そんな感じで、こうなんちゅうの寒い冬場、これからだからもっと寒くなってくるでしょ。
いやそうなんですけどね、ちょっと耐えきれなくてこの間つけちゃったんですよね。
つけちゃったっていいじゃないですか、どんどんつけたら。
でもほらまだかなっていう気が確かにするんですよ。
まあまだ11月やからね、
そう紅葉、和歌山城もいい頃ぐらいからいよいよつけようかなと思うんですが、なんとなくなんかつけちゃった、
ね、いや中川さんって朝出勤が早いでしょ、で早さんは早起きじゃないですか、
そこそこ
ね、だから朝方はやっぱり寒いよ、僕らも起きたらもう8時やもん、もう北尾さんがニュース読んでるぐらいの、
ね、太陽ピカピカみたいなね、
そうそうそう、だ早朝出勤者には申し訳ないけど僕ら朝遅いから
いやもう本当北尾さん大変だと思いますよ。
いやそれ中川さんも含めてよ、
もうね、まだ暗いうちから、ね、
そう冬場特に日がね暗いから、なかなか
大変なんですよ、
大変なんよな、そうなんよな、
もうつけちゃった、
もうつけた、あったかいですかやっぱり、
あったかいですよ、全然違いますね、
こたつは出してるんですか。
こたつまだなんですよ、
うちもねこたつまだ出してる、だからそんな寒ないでまだだってこたつ出してないぐらい、
ブランケットもかけて、
ブランケット、
あのソファーでくつろぐときにブランケットをかけて、
どこにソファーに、自分に、
自分に、
あ自分に、
座って膝にかけるでしょ、お腹とか膝にね、ちょっと寒い、足元がもうちょっと欲しいなっていう時があるんです。
なるほどね、まあそういえば僕あんまり家で過ごしてないかもしれへんな。
え
参りましょう、せーの、
らしくあれ、
あちょっと待って、これワイルのページやった
パーソナリティと行く WBS スペシャルバスツアー、来年1月26日日曜日に開催、令和開演を記念してお久さんに初詣に行きましょう。お昼は今話題のムラムラ牡蠣の食べ放題、ボックス金曜日、赤井ゆかりと
伊藤博史がご案内します。
料金は税込み15,800円、ただいま申し込み受付中、お申し込みお問い合わせは 073-473-3000 番、総合観光まで。皆さん一緒に行きましょう。
ということで
牡蠣ですよ、
ムラムラ牡蠣、
裏ムラ
ムラムラガキ、
ムラムラしてないから、
ムラムラガキってどんな牡蠣なの、めっちゃムラムラするなと思って僕もまだ36やしもうムラムラする。
確かにでも、あの牡蠣にはね、元気になる成分はたくさん含まれています。
言い返しやな、さすがベテランや、
イエイ、
さすが中堅女子やなですね さすが中だって僕らがこの仕事始めた時の宮上さんとかよりも年上になってるんですもんね。
年上
ねえさすが中堅女子
や、ねえ、
さすが中返しが中堅女子やなやなねえそのえ、ね、村え裏裏書き
裏
村書き裏村書きっていうんですか、うん、村村書きじゃなくて
村村はしません。
そう聞こえてると思いますよ村村書きって
違う違う そういう目的で
赤井さんは村村書きって言ってるから
そういう目的で応募しちゃダメですよ。
あそっか裏村書きそう有名な書きがあるんですか。
今話題だそうです。
そうなんや、うん、すごい。
美味しい
食べ放題なんですか。
うん、あのあたりも牡蠣美味しいですからね。
伊勢の方ね、牡蠣小屋とか有名ですもんね。
そうそうたくさんありますしね。私も一度三重に牡蠣を食べに行ったことがあります。
そうえ生牡蠣ですか焼いて。
ね、フルコース。
フルコース。
うん、その時は
すごい。
フルコースです。美味しかった。
ね。
もう大きくてね。
うん、
うん、すごく、うん、詰まってましたね。
堪能しました。ああそうですか。赤井ゆかりさんと、そして和歌山新安女子短期大学の伊藤先生と。
牡蠣だけではなくトークも、
トーク、
車中もきっと楽しいと思いますから。
新聞拾い読みとかすんのかな伊藤先生の。
何するんでしょうね。どんな話になるのか楽しみ。
まあね、学校の先生ですし、ジャーナリストですから。
そうです。
ね、あのいろいろ幅広いトークも。
そうなんです。
そして赤井さんの面白トークと。
うん。あと笑顔が素敵ですよね。
そうなんですよ。
二人とも。
ねえ、うん、ぜひね。
はい。
総合観光。
はい。零七三、
四七三の3000番。ね。
はい。
で明日はお休みですから、
はい、
月曜日の朝9時からね、
はい、
申し込みの電話を受け付けてますからね、
はい、
それすると、熊さん元ディレクターが喜ぶっていうね、
うんうん、
そういうよろしくお願いします。参りましょう。マイクで直撃
教えてチェリ
ー。はい、
はい、
ということでね、お送りしておりますけども、
してます。
さあこのコーナーマイクで直撃教えてチェリーのコーナー、中川智美アナウンサーの絶好調な日常をじゃんじゃんご紹介しています。
この間年輪ピックが開かれまして、
うん、はい、
県内外盛り上がったわけなんですけれども ね、
先 週、
ね、
うん、先週から今週にかけて、
あの開会が、まあ、ありまして、はい、総合開会式 の、 あのお仕事で私も関わらせていただいて、ちょっとだけね、
うん、椅子出したりとか、
そうケーブル椅子はねあのもういいよって言われてたんですけど、あそうですか、うん、はい、
あの弁当配ったりとか ね弁当券と弁当引き換えに
引き換えとか ねこっちですって言ってました。
どこどこにで控え室こちらですよってアテンドしたりとかね、
いろんな仕事がある中、
ありますよ、
ちょっと喋る仕事で、
喋る仕事ですか、
はい、
こちらはみたいな、パームシティですみたいな、
パームシティじゃないですよ、そうか、場内ではないですが、うん、はい、ラジオの、
ラジオのお仕事で
仕事がたまたまねありまして、
なるほど、たまたまじゃないでしょ事前にしっかりやった、
いやいやね、うん、北尾さんと平坂さんと
特番が
ね特番が
朝9時から放送されましたね、はい、先週の土曜
日、ね、隅にちょこっといたんですけど、
いやいや、
で終わってから、うん、私も雰囲気味わいたいなと思いまして、
健康麻雀に参加して、
あそれね、うん、60歳以上だったら、
もうちょっとでした、
ね、もうちょっとでした ね、うん、
ね
参加できたんですけれども、はい、その競技はもちろんね興味あるんですけれども、うん、まあ、いろんなあの地域の方がね
来てますもん
ね、来られてまして、うん、ものすごい盛り上がってたんですよ、
はいはい、
会場周辺
らしいですね、
競技場はもちろんなんですけれども、うん、あの周辺でキーちゃん広場っていうのが出ていまして、はいはいはい、県内の PR ブースですとか特産品のブースですとかそういったところがあってイベントステージもありましたし、
はいはい、
で行ってみたんですよ、うん、そしたらあの駿河屋さんのぜんざい振る舞い、振る舞いじゃないです、
販売、ね、
販売がありまして、で行ってみましたらね、まあ美味しかったですね。
まあね中川さんだけ振る舞ってもらったことはもう聞くまでもないですけども、
ほっこりしましたね、
いいですね、
まあ、あのスタッフと一緒に行ってきたんですけれども、うん、
美味しいですよね、
全然いいですね。であの日は朝、うん、結構寒かったんです。
そうでしたか。
だから冷え込んだ朝なんか特に喜ばれたみたいな話も聞きまして、
う
ん、
そうですよね、出演者というか出場者の方もね、グランドでね更新したりとかしてますから、
うん、
やっぱほっと一息ぜんざいでね、
そうなんですよ、
いいじゃないですか、
うん、甘いものでねこうエネルギー補給もできるし、
はい、和歌山の味を堪能していただいて、
そうなんです、ね、いいなと思って、他にもいろんなね食のブースが出てたりして、
そうなんや、
ええー、
な、
だから、
僕も行ったよかったよ、
焼きそばとか、
うん、
あとカレーとか、
カレーライス、はい、いいですね、
もうお腹にね、うん、しっかりこう入れてですね、ああ頑張っていこうみたいな、そういう感じです、ね、
いいじゃないですか、
うん、はい、で楽しかったなと思って、
楽しいわ、
その日はそれでね、
はい、元気になって帰ってきました、
帰ってきまして、そしたらその日は、
うん、
あの台湾の、
ああ
夜市、
台湾夜市、はい、東ブラクリ町ですかね、
そうですそうです、あるっていうのをそういえば思い出したんです、
はいはい、よう思い出しましたね、
ちょっと行ってみようかなと思って、
すごい、うん、
行ってみたわけです、
はいはい、
で夜市なので夜行った方がいいかなと、ねね、まあ、昼間からやってたみたいな、
昼間からやってたねみたいですね、
うん、ちょっとあの昼間行けなかったんで
仕事やからね、
で夜行ってみたんですけど、はい、にぎわってましてね、
いいですね、
うん、いつもの雰囲気と違う、やっぱりその夜市らしい雰囲気っていうんですか、提灯、
ね、
がバーっていっぱい出てたりとか、はいはい、あのイベントのステージがあったりとかして、うん、でやっぱり台湾っていうと食べ物が美味しいっていうの で、まあうでね、屋台のね、うん、なんかあるんですよね、はい、本場にもその、夜市があって、はい、屋台形式でいろいろ食べられるというのを再現されているようで、うん、まあいろいろあったんです、小籠包とか、うん、あと混ぜ麺みたいなものとか、ね、あったんですけど、私は
何食べました、
大きい大きい唐揚げ、
うん、はあ、
鶏の唐揚げでね、一枚ものみたいになってる大きいのが本場のその台湾であ
るんですか、
あるんですって、ちょっと名前忘れちゃったんですけれども、はあ、はあ、大きな鶏の唐揚げです、
はいはいはい、
で買ってみたら
すごい
スパイシーですごく美味しかった、カリカリとしててね、クリスピーな感じでした、
クリスピー、
うん、ただまあすごい大きかったんで、うん、なかなか食べ応えがありますけれ ど、特に若者とかがね、うん、食べるんだろうなと思いながら、ちょっと台湾気分
味わって、
不思議なスパイスの味、
はいはいはい、
あんまり日本の味じゃない、
ない
ね、台湾っぽい味ってあるじゃないですか、
いいですね、
あれを堪能しまし て、他にもまあ麺類もね、
うん、
堪能しました。
それ並ばなあかんかったでしょ、
並ぶところもありました
、野山さん行ってきた言ってましたけど、
それがね、
う
その並んで、うん、食べてたんです、うん、そしたら土、うん、山さんが通りがかって
なんかひときわ甲高い声が聞こえるなと思ったら
、あれ向こうから来るのはみたいな、土、山さんだったんです
よ、はいはいはい、
で土山さんに会って、こんばんはって言ったら、うんうん、あそこの店とここの店とあそこの店とここの店とここの店とこれが良かったよっていう情報をわーって教えてくれて、どこかへ
そのまま去って行かれました、
行かれましたけどね、
なんか土山さん4人ぐらいで行ったらしいんですけど、手分けして、うん、分担して、
それでだから詳しかったんですね、
まあ、その話今日多分 SME でやってると思うんですけど、10個ぐらい店回ってることが、まあ、手分けしたおかげでね、で10品食べることができた、
10品も
と自慢してました、
すごい、
ええ、
私はね4品ぐらいでした、
すごい十分でしょうでしかもそのビッグ唐揚げ食べられただけでね、
いや、まあ、よかったですよ、なんか台湾っぽくて
ね、肝ですよね、う
ん、あと大阪のお店だったのかな、なんかその台湾系のお店が出店していて、うん、はい、そこの麺はルーローハンならぬルーロー麺っていうのがあって、うん、豚の角煮のトロトロっとしたような細かくなったものが麺に絡まって、で辛いのちょっとだけかけるんですよ、
へ、
美味しい、
美味しいでしょう、
これ美味しかったですね、
いいです
ね、あとね、台湾混ぜそばもポスターに書いてあったので、うん、食べたかったんですが、私が行った時たまたまなかったのか、うん、それともなくなったのかわからないんですが、
うん、
食べられなかった、
食べられなかった、うん、
もともと台湾混ぜそばは名古屋発祥らしいですけ
どね、あ、そうなんですか、
そううん、ね、私の見間違いかもしれない、ね、まあ、ちょっとそういうのもありましたけど、いい、あとエビの焼いたのとかね、なんかその台湾ビールと合うものとかも売ったりしてましたね、
へ、
うん、美味しかったなと思ってその日は終わりまして、そしたらね、次の日、
次の日
竹東屋も和歌山城でやってるなってことに気づきました。
まあ、次の日っていうか、まあ、土日ですよ、
土日でやってたんですよ、
うん、やってました、ね、あ、
日曜日まだ間に合うなと思って、
ほう、
ちょっとだけ行ってみたんです、
う
ん、
おら、
ほんのちょっとなんですけど、
ええ、
そしたらまた屋台が出てましてね、お肉
あの
お祭りと、
あ、一緒に、ね、
あと西の丸 の、うん、イベントのステージとあって、竹東屋って私実は初めてだったんですよ。
あ、そうですか、
そうなんです、キーちゃんがね、
はい、
ようこそ和歌山へみたいな、
はいはいはいはい、
見ました、
はい、
すごく綺麗でしたね、
ね、注意くんいなかったですか、注意くん、
注意くんはちょっと私見つけてないですね、
前やったんですよ、注意くん、
あ、そうですか、いけばな店やってました、
いけばな店やってました、
夜のいけばな店、
そうですか、喫茶店はもう終わってました、まだやってました、
喫茶店もまだやってたんじゃないですか ね、ま
あ、ね、うん、どうでしたか ね、
すごかったですね、そこもやっぱりいろんなね、
うん、
都道府県の名前が書いたそうユニフォームの方がいっぱい歩いていて、やっぱ見に来られてるんだなと思いました。
竹東屋行こうかなと奥さんと言ってたんですけども、うん、結局行けへんかったな、
人多かったです、とにかく、
そうですね、土曜日は遅まで仕事してて、日曜日は帰ってきたらもう遅かったから、ご飯食べてワーワーしてたら、
あ、もうね、時間になっちゃったのかも、
もう行けなかったですね、なんかあれステージのイベントもあったんですかね、
ありました、ありました、
なんか音がね漏れ伝わってきてね、結構お城から家近いんでね、音は結構漏れてくるんですよ、
そうですか、やってましたよ、
なんか聞こえてきたなと思ってね、
あの演奏とか踊りとかやってました、
いいです ね
夜の和歌山城もなんかいいですね。
あ、いいですね。
またイベントがあったら参加したいなと思いながら、
あ、ぜひね行っていただきたいです ね
本当になんかあの伸び伸びと
伸び伸びとね、そんな窮屈にされても困りますよ。
伸び伸びしてますけ
ど、伸び伸びしてくださいよ。いいですよ、
そんな感じで、
そんな感じでございますか、
はいはい、
引き続き頑張っていきましょう。
頑張りましょう。
それでは行きましょう、裏和歌山放送ニュース。和歌山市港本町3丁目3番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースラジオ祭りスペシャルということで、いよいよ来週11月23日土曜日、はい、勤労感謝の日に開催されますのがWBS ラジオ祭り、ね、このジングルも10年使ってますけども、
はい、
まあ、今年もスタートということでございまして、ね、
やっぱり和歌山城のイベントといえばラジオ祭りです。
そうなんですよ、
ぜひ皆さんにもお越しいただきたい、
来週土曜日午前10時から午後4時までね、
はい、
和歌山城西の丸広場、ね、和歌山市役所の前にありますけども、こちらで行われるわけですよね、まあ、全てにおいてね、もう朝が狙い目ですよ。
そうですね、午前10時スタートで、ま、今回先にね本部ブースに行っていただく流れがよろしいかと思います。
本部で平井さん見に行くの、
うん、そうですね、
あと営業局長とか、
そうですね、いらっしゃると思うんで、
ね、あと社長もね
いらっしゃるかもしれません、はい、本部のブース、ステージの太鼓の演奏を聞きながらまず本部ブースに行っていただいて、で、和歌山放送アプリを、
あ、来た、伝説の和歌山放送アプリ。
伝説ではないですよ。
伝説じゃないの。
これから伝説になるんです。
これから、あ、そうかそうか、レジェンド、
なっていくんです
ね、アプリ、
アプリ、ニュースとあとクーポンがついてまして、
そうなんですよ、
クーポンのところを今回ね、ご活用いただきたいんですけど、
まずはだからその和歌山放送アプリをダウンロードしていただいて、携帯、はい、スマホにね、ガラケーできませんよ、スマホにね、
スマホでお願いします、
ダウンロードして、
はい、
でそしたらそのクーポンが、
クーポンついてるんですけど、まあ、いろんなね店のお得なクーポンがもう出てるんです
けども、出てますよね、まあ、あえて言いませんけども、
和歌山放送のラジオ祭りでくじ引きができますよっていう、
クーポンが、
そう、クーポンがあるので、
あるわけですな、
それ見せてください、
そしたらくじ引き参加できる、
はい、のね、一等でいいのかな、は1万円らしいです。
え、
すごいですね。
俺も並ぼうかな、
1万円分の商品券だったな、
並ぼうかな、
すごい
です。クーポンってどこよって言って、クーポンってなんなん
言ってもらったら大丈夫、
ガラケーやけどっつって、
あ、ガラケーだったらごめんなさいというか、
ね、はい、ね、スマホでお願いしたいですね、
スマホで、はい、アプリがダウンロードできるやつでお願いします ね、という感じです。でそこでくじ引きをして、いろんな商品、ラジオとかもあるんですけれども、中に100円引きかなの券が当たるっていうのがあるんですよ。
ほ、
でそれ当たりますと、クエ鍋のブースで使えます、
あ、ね、今回のね、食ブース、クエ鍋ブースで
100
円引き、
使えますんで、
はい
はい、これこの流れでいいかなと思う。
そうですね、じゃあまずは本部ブースに行っていただいて、
はい、
まあ、岡山放送アプリ、まあ、ダウンロードしていただいて、それを見せていただいて、ガラガラに参加していただくと。
そういうことです。
そういうことですね。
まずそれにチャレンジして、
じゃあもう行列はここですっていうプラカードも用意してた方がいいですかね。
そうですね、
5階の倉庫に転がってたんで、あれ持って行ってた方が
念のためにね、
いいですかね、
最後尾とか書いてあるやつもありますね。
あります、で、午前9時からは特別番組でね、
はい、
まずウィンズ平坂の紀州和歌山への中でね、まあ、ラジオ祭り会場からのリポートをたっぷりと余すことなくお送りすると、いうことでございます、そして、まあ、1時から4時までは、現地の放送本部から公開生放送と、いうことですよね。
そういうことですね、
楽しみですね、
ね、1時から4時まで、おなじみのパーソナリティが続々と登場します。
でクエ鍋ですか、
はい、
近代クエ、
近代クエという、まあ、近代クエって白浜とか由良で育てられているんですけれども、その、いつもは地元で食べていただくんです、で食べられるお店がいろいろあるんですけれども、まあ、その PR を今されている協議会の由良の、皆さんが今回特別にということでご協力いただけることになります。
いいですね。でもこれ限定ですからね。
そうです、300食限定なので、
もう売り切れごめんやね、
はい、で朝から炊くんですけれども、炊き上がったら報告しますんで、
報告、
はい、だから10時から
アプリで、
アプリはアプリで報告はないですけど、その辺で言います。
あ、その辺で言う、
かけましたって言いますんで、
ほな岡本さんがプラカード持って出てきて
岡本さん
来ない、岡本さんもいてない、あ、そうか、退職しました、はい、ベテランね、
超ベテラン
超ベテランね、はい、せやろって誰も分かれへんね誰も分かれへんねこの話な、あったかいコーヒーも、
は い、
ね、冷たいコーヒーじゃないですね。
冷たくないです、温かいやつ。
よかった、は
い、
あったかいコーヒーで結構人気ありますよ ね、
ね
みんなコーヒーないのってきますもん ね、
ねで今回コーヒーだけなんです、申し訳ないですけど、
まあ、クエ鍋とコーヒーでね、
はい、クエ鍋とコーヒーありますんで、はい、お待ちしております。
で売り上げの一部をチャリティーミュージックソーに寄付と、はい、これ結構大きいんですよ ね、
ね、
あの街頭募金よりも悩んだらこっちの方がねたくさんご協力いただけるというそういう話もあります。
お願いしたいですね。お願いします、
はい、で今日じゃなくて昨日発表になったと思うんですけどね、まあ、私よく聞いてる番組なんですけど、土曜日 の、うん、あのルカのラジオでスマイルね、うん、公開生放送、うん、3時半からするらしいですね。
ルカちゃん
ねえそれからワイラメンバーによるステージね、はい、あるらしいですね。
あるんですね、ね
他にもいろいろシンボリ子供園の園児による太鼓の演奏、
太鼓の演奏で、
さんね、はい、であと宮本しずさんね、
はい、
和歌山放送でおなじみのミニコンサート、はい、そして、ファンファンのライブ、うん、ね、おなじみかわいい、そして紀州よさこい、ね、そして和歌山競輪、
うん、
ね、歓喜が渦巻く和歌山競輪宮本ディレクター、はい、競輪選手が来ます。宮本ディレクターはもういますけども、
いますけど、
はい、で、はい、建築士事務所協会のクイズ大会、
クイズ大会、
はい、あと和歌山文化祭ね、2021紀の国和歌山文化祭、これスタジオポカポコのタップダンス、
はい、
ね、田中美也さん、はい、ね、先輩、そして、民謡連合会、ね、藤原さん、
藤原さん、
ね、はい、こういう情報も小出しにして、そして最後は餅巻きと、
そうです、そうです、
餅巻きは4時前ですね、3時55分とかね、
ぐらいです、
ですから、はい、まあ、来てください、事故のないように、ね、
そう、押し合わないようにだけ、怪我しないようにだけ気をつけてください、
押しとどめるスタッフも年々高齢化してきましたから、
もうあの力がだんだん、
だんだんだんだん衰えて、しかも人は減ってきてね、昔はね、スタッフをこう配置したら、ガード作れたんですけどね、う
ん、
今はもうスカスカになってきて、
ダメなので
突破されてしまうんでね。
ね、そこだけお願いします、
はい、あと他にもいろいろあります、ね、あのブースね、うん、あのありますから、
うん、
ぜひ来てください、
ぜひぜひ、
ね、はい、ラジオポケットラジオ忘れないように、ね、してくださいね、
1431か942で
聞けますん
で ね、 ね、
これポケットラジオ忘れたら楽しさ半減しますから、
やっぱりね、ラジオ聞きながら、放送聞きながらあのブースを見たりとか、あの放送ブースを見たりとかっていうのが楽しいんですよ、
そ
う
そ
う
そ
う、ね、うん、
あの音響さん誰かなとかね、
そこ、
そうそうそう、 あのディレクターがおじやさんかなとかね、そういうのを見てチェックするっていうのがこれ楽しさですから、
ね、
はい、よろしくお願いしたいですね、
ぜひぜひ、
はい、ぜひお越しください、
細かいところ楽しんでください、
細かいところをチェックしてください、うん、はい、このうちのリスナーはね、はい、ということで以上、裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
今年もやります、秋のリスナー大感謝祭、
WBSラジオ祭り。
アナカフェでは幻の高級魚クエ鍋が、あったかーいコーヒーもあるよ。
11月23日は和歌山城西の丸広場で
お待ちしてます。
ということで、
はい、
エンディングです。
ラジオ祭り一色でね、
そうなんですよ、来週ラジオ祭りね、まあ、今年僕ねちょっと気楽なんですけどね楽なんですけども、
う
ん、まあ、ちょ、僕ラジオ祭りと並行して別の仕事その日はやってるんでね、
そうそうそう、
ちょっとそっちも忙しいしね、まあ、はっきり言ってまだ何もやってないからね、今からラジオ祭りの準備ですよ
ほっと、
うん、
私もうぼちぼちできてますよ。
嘘、
ほんと、
も
うね、覚えたんですよ私は。
何を？
ちゃんと前もっていろんなことを準備するってことを、
それはそう、それはそう、それはそう、ね、ね、
だからギリギリにやらないっていうことを自分に課したんですよ。
いいですね、
うん、って言ってもまだまだ、うん、半分ぐらいかな。
そうやね、う
ん、あとはもう心持ちです、
まあ、あんまり言うとまたぼやき節になるかも言いませんけどね、まあ、あんまり言うとね
でもね、
皆さんに楽しんでいただくのが仕事ですからね。
私たちも皆さんに会えるのが楽しみですし、あのお会いした時によかったらそのお声掛けというか、
あ、ね、
あのもしいつもお便り送ってくださってるんだったらお名前教えていただけると嬉しいなって思います、
は
い
は
い、
出演者の人はね、僕ら村方なんで別にお声掛けいらないですから、
はい、
まあ、元気もらえるんやったらいいですけども、
あの、ね、
それ以外は
まあどっちもって感じですからね。
いやいや、もう僕らはもう、うん、あの非常に暗い顔して現場にいると思う。
暗くしない
もしくはもう非常に険しい表情で、
そうそうそう、もう眉間にしわ寄ってると思う、
うん、あのポケットラジオの、ね、イヤホンの接触が悪くて、うん、とにかくねラジオの入りが悪いねんだからもうそれが
直して
それが気になってね、うんうん、もう放送どころやないのよ。
だから
もうイヤホンの
みたいな、
そうでもうナローがでかい、ナロー無線がもうでかいでかいと思って
わーってなって、
そうそうそう、う
ん、ね、割れちゃって聞こえない。
そうなんよまあそんなラジオ祭りになって
何の話、
お楽しみにお越しいただきたいと思いますね、
はい、ぜひぜひ
ということでここまでの相手、あ、まあ、早いな、このエンディング曲であんまりねテーマ引っ張んのもね、
そうですね、
ギリギリに終わんと、
もうちょっと喋ってもいいんじゃない
ですか。そうなんよ、
天気良かったらいいですね。
そうそう、やし、ね、たくさんパーソナリティ来ますから、
いっぱい来ます
ね、ワイド番組のパ、はい、中村作英さんも来ますしね、はい、避難チームもね来るんですかね、
はい、明石さんと日本さんが来るらしいです。
いいですね、
はい、
楽しみですね、
ね、嬉しいですね、
ね、献血バスも来ますから。
そうなんです、
岡田さんが気にしてますから、ね、
そう言ってましたね、
うん、2週続けて言ってますけどお願いしますね、献血バス16歳200は、まあ、400はまあ男性が17歳から女性が18歳からできますからね、うんうん、ということで、はい、そろそろテーマ終わって
もた終わりました
ということで、そろそろ別れです。ここまでチェリーと
中川智美でした。
また来週お会いしましょう。さようなら。